川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さん、こんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。全国住みよさランキング2024というのがあって、これがですね、まあ住みよさっていうのと住み心地とかっていうのと何がいいんだか悪いんだかっていうのはちょっと分かんないんですけど、これがですね、なんとですね、住みよさランキング2024関東圏トップ100、
はい、
行政単位です。だから例えば東京だったら何区何区っつっての単位です。だ、東京都ではないです。第1位はどこでしょうか。住みよさだから内容的にはですね、総合評価の中の順位が安心度順位、快適度順位、利便度順位、富裕度順位、この4つなんですね。この4つの合計で総合評価が決まってますと。別にこれが絶対値じゃなくて東洋経済が発表してるというそういうものです。ヒントを言うと、2位がですね鎌倉市、3位がつくば市、4位が武蔵野市、5位が印西市。印西市確かにな、いろんな意味でそうかもしれない。で、6位は袖ヶ浦市。これね、袖ヶ浦市って前やったも木更津 のアウトレットとかあるところの区画整理されててものすごく変わってんのよ。で、ここが7位が江東区、東京来ましたよ。で、8位がひたちなか市、9位が渋谷区、10位が台東区、1位は何ですか。文京区。なんと私が住んでるから言ってるわけじゃないんだけど、全国3位なんですよ、文京区って。でも1位がどこかっていうと富山県だったかな、福井県だったかな、
なんか
地方だったんです。だから住みよさっていうことで言うとやっぱりね、どうなんだろうと思うんだけど、僕ね、文京区にもう25年ぐらいかな、一番長男が30いくつで小学校の時に引っ越してきたから、そうだね、ちょうど25年ぐらいですかね、住んでます。港区には行きたくないです。なんかいろんな人がいるんだよ。
そうなんですね。
千代田区は来れたら行きたい、まあ場所によるけど、文京区は離れ、ちょっとね、なんつったらいいのかな、ちょっと地味なんだけど出てく理由がない。
住みやすいんですか。
住みやすい、いや住みやすいっていうかね、本当にパチンコ屋ないからね。
あ、それはいいですね。
ない。で、まあ後楽園、東京ドームの近くも文京区だったりするから、あそこぐらいはちょっとわしゃわしゃしてるけど、それ以外は本当に治安がいいんだよね。
大事ですね、
の割に都市利便性がいいじゃん、場所近いから。ってなると一回住むとね、本当に安心というかですね、感じなので、やっぱりこういうところに出てきたりするとすごいね。その教育レベルどうのこうのっていうのは当然あったりなかったりいろいろするんだけど、やっぱりだからそういう意味では文京区っていうところに住んで、でもいいところにさ、公園があったりテニスコートあったりさ、だけどそこにいる係の人がなんかめんどくさかったりいろいろするんだけどまあそんな感じだったりするんで、でもね、やっぱこう鎌倉もやっぱそういう感じなのかもしれないね。で、16位に東松山市とかね、埼玉は割とこんな感じが入ってきたりしてるので、なかなか面白いかなっていう感じですかね。だからダメだよダメだよって言っててもそうでもなかったりするし、文京区決してなんか何、都心一応6区に入ってる、6区の一番最後ぐらいに入ってるんだけど、まあ不動産が圧倒的に高いかって言うと、やっぱりそれは港区、千代田区、港区が一番高いんだけど、港区ってね、毎回ディレクターさんと一緒に港区の物件とか赤坂の物件を全部ねレインズで出して、いくら坪単価いくらでって撮影とかした時あったじゃん。その時に価格を全部出したら上下の幅が結構大きくて、下も結構あるんですよ。だから分かんない人も住んでたりするんですよ。千代田区はそうじゃなかった、いや幅狭かったんですよ、下がちょっとアップしてる。やっぱりだからそういうのはちょっと不動産屋的には気になるかなというか、実際それを気にしてる人もいたりしてみたいな感じなんで、文京区はもちろん多少あるんだろうけど、そうでもないね、やっぱね、多分そう、上がそこまで行くかっていうとちょっと行かない要素はあるんだけど、下は結構根強いかもしれない。と言いながらも文京区って商売やるのは難しかったりするので、飲食とか、まあこれはまた別の機会に喋りますけど、っていうような、やっぱりね、なかなかこれがね、1位だから全てが万々歳じゃなくて一般的なものが通用しなかったりするんですよ、ということをちょっと思ったりして、今日のテーマにいきますか。
はい、今回は48歳で最初の会社を辞めて15年、海外不動産の仕事を始めて10年、63歳の今思うこととはというテーマです。
はい、 このテーマをね考えた時に、2009年に僕リクルートコスモス、まあ、もうコスモスイニシアって会社名になってたけど辞めました。今2024年だからぴったり15年は15年なわけですよ。で次の海外不動産の仕事を始めて10年、まあ、正確に言うと11年目に入ってるんだけど10年で、まあ、10年一昔とも言うし15年って区切りもあるし、今この仕事を、まあ、63歳なわけですよ。ってことは48歳まではザ・サラリーマンでやってて、リーマンショックでさあどうしようっつって行くとこがなくて、結局違う会社にまあお世話になって、でもその中で何か、まあ、何か見つけなかったっていうわけじゃないんだけど、海外不動産に結果的には出会って、で他の人と違うことができるなっていうことで辞めて、で今があるじゃん。やっぱね、だからそれまで25年社会人続けたわけですよ。その後15年でしょ。で合計数40年じゃない。どっちかというとだから今の15年の方が短いんだけど、やっぱりいろんな意味でトレンドには乗ってるというかね、その別に海外のことやってるからトレンド乗ってるってことじゃなくて、今50いくつで独立したり50いくつで転職したりする人も結構いっぱいいたりする中で、当時の48ってのはもうニーズないよねみたいな感じもあったんですよ。でたまたま僕は知り合いの会社の社長に声かけられたんですぐ行けたけど、準備もなく行けたけど、今思うと年齢的にはあと10歳ぐらい若い方がいろんな意味でもっと動けたなと思う。だけどその時に SNS がここまで普及したり Google マップがなかったら今の海外不動産の仕事はできない。 Google マップがあって iPhone 一つで海外に行けるっていうような世の中になってないと今の情報の出し方はやっぱなかなかできないね。だからそこまで読めてたかっていうと読めてはないんだけど、ちょうど僕らが僕と鈴木さんが出会っていろんなところ海外に行きながらいろんなものが進化してってそういうことになったなっていうのと、自分の年齢を考えると63という年齢っていうのは逆にお尻から考えたら早いわけですよ。体に自由が効く効かないとか、やっぱりね健康年齢の寿命っていうと男72歳ぐらいなわけ。
そうなんですね、
うん、あの一般的に80歳が寿命で72歳が健康寿命なんだって。あと10年しかないじゃん。でもある意味当たってて、やっぱりなんで今好きなゴルフもやりながらとかねやったりしてるかって、やっぱり限りがあるというか、それは間違いなく多分そうなるんだ。でもちろん諸先輩方を見てると80代でもゴルフやってる人もいるよ。で別にできなくはないと思うよ。だけどいろんなことを逆算して考えなきゃいけないなというふうに思って、でも僕の場合は何かを成し遂げてもう私は、まあ、年金暮らしじゃないけどいるわけよ。何もしてません、家賃だけで大丈夫ですみたいな、
はい、
やっぱいるわけ。あの別に羨ましいとかうんじゃなくて、でもだからいろんな生き方があるなっていう中の自分を思うと、63歳だから自分がますます頑張らなきゃっていうのはあるんだけど、やっぱうちもほら学生のインターンとか若い子っていうのを積極的にコンタクト取りながらいろいろ仕事に巻き込んだりしてるじゃない。やっぱりね大事なんだな。やっぱり無理が効かないというかさ、うちのだって学生インターンの子はもうね、あの留学から帰ってきて今回ドイツに私が行く先乗りして1ヶ月私のアパートを貸すから先に住んどけっつって、
はい、
で僕は今回行ってホテル泊まるんだけど、で、まあ、なるべく安い飛行機で取ってねっつって言ったら、やっぱり行きが丸1日かかる飛行機かなんかを取るわけで、もう僕だとなかなか難しいんだけど、途中の乗り換えに8時間とかあるわけだけど大丈夫ですって、やっぱり大丈夫なんだよな。すごいな、
年齢的に、
年齢的にまだ20歳そこそこだしみたいな。何でもかんでも経験じゃないですか。
そうですね。
でやっぱ10代、まあ、前のねあのポッドキャストも言ったけど、10代の時のその影響を受けたりいろんなことを考えたり、それを実践する20代でどうできますか、30代でどうしますかっていうようなことなんかを予測してることを考えると、まあ、自分ができる限界とか自分だけでできないっていうふうになると、やっぱり自然とうちの会社の人間、もちろんいろんな年齢の人いますよ。私より年上の人いない、まあいない、まあいないっていうか、ドイツのパートナーの人は全然年上だけどね。やっぱりどういう自分の立ち位置っていうか、そのポジショニングっていうねことが大事になる、ある本にやっぱりあって、今後のそのやっぱりなんていうかな、50代以上の生き方っていうようなことなんかを示唆してる本があって、でやっぱりポジショニングが大事だと。でそれは自分自身のどこにどんなポジショニングにおいて生きていくかってことを考えた方がいいよみたいなことで、で確かに、まあ、僕の中でカテゴリーで言ったら不動産っていうところじゃないとやっぱり食っていけないと。であとは海外ってところのポジショニングを取ると誰も競争相手がそんなにいないだろうと、ということでいけば地道にやっていけば評価されるだろう。でやっぱりでも海外にの仕事だといろんなことを考えたら一人じゃできません。やっぱり組織化的なものも含めてやれたらいい、で周りの協力も仰がなきゃいけないというか、 周りの人、まあ、このポッドキャストの収録もそうだけど、やっぱ協力していただいてる方がいてこそ成り立つ。急になんか改まって言ってるけど、でもね、やっぱそういうことを普段から本当に考えながらやっていかなきゃいけないし、やっていける自分も幸せだし、これが本当に会社になっていけたらなというので、全てがつながっていくんだよね。その IPA のスタディサークルもそうや、お客さんがあってって言ってるけど、言ってるけど実践するかどうかだから、全て。
そうですね、
大体しないんだな、だからそれで、だから僕はね、まあ、涼子ちゃん一人とってみてもここまで幸せになれるとはね、最初俺も不安だったもんね。
そうですね、
今は少なくとも俺があのそんなこと手を差し伸べなくても大丈夫だろうと思うもんね。
IP に出会ってよかったって感じですよね。
だよね、
はい、
だからそれをでも出会わせてくれたこのディレクターさんがすごいだよね。
素晴らしいですね。
本当本当ね、このディレクターさんとまあまあね、やっぱ出会ったのも大きいよね。
感謝ですよね。
感謝、真っ黒で太ってるけどね今ね、なんかね儲かってるんだよね多分ね、まあいいんだけど本当ね、今思うことはっていうことを言うと、こう節目節目の中で10年一つのことに集中してやればポンとプロフェッショナルになるんですよ。でだからまあまあ本当にやりたかったらまず3年間ガーってやればその道の1万時間っていうよく言うけどさ、それでかなりプロフェッショナルになれます。でもそれだけだと経験値が足りないので、やっぱり10年サイクルっていうのがやっぱりあって、で10年前はこうだったなっていうことなんかを思いながら、でもね、じゃあ10年経ったから志が変わるかってわけじゃないんですよ。ここまで行きたいなっていうレベルに自分が近づいていく。で最初のそのなんていうかな、例えばさ会社の理念とかさ言うけど、理念っていうものを言葉で大きく表してないんだよまだうちは。だけどいつも口うるさくっていうか、まあ毎週多分涼子ちゃんもねうちのミーティング出てるから、
はい、
この社長が何言ってるかっていう言いたいこと大体同じこと言ってるよね俺ね。
そうですね、
大体ね、お客さんとのこととか、まあ、つまんないことも言ってるかもしれないけど、だから本当それがある日というかね、やっぱり数字となって現れたり、紹介となって現れたり、
成果が
出るんだよね。でそうなってくると次にステップに行ける企業としてね、まあ、でまだまだなんですけど、吹けば飛ぶような会社なんですけど、それがですねやっぱ続けていくことが大事だし、続いていくこともすごく大事かなと改めて思う。もうなんかディレクターさんが飽きちゃってるけどねという感じを思いながら、だってあっという間にね、早いでしょ、半年過ぎちゃったからね今年。
そうですね、
うん、
もう7月も終わりますよね。
7月もねあっという間にね終わってしまいますよと思うと、もう1年早いじゃないですか。で年を取っていうことになるから、もちろん経験値も積むんだけど、経験値積んでるでしょ涼子ちゃんも。
すごい積んでますね。
ね、
はい、
どう
不動産のことが
前よりか詳しいよね多分。
そうですね、昔よりは、
あんま言えないけど結構詳しいよね多分ね。
そうですね、
みたいな感じでありますんで、ぜひまた頑張っていきたいなと思います。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。